今日も主の御声を聞いていきましょう。まず賛美をもって礼拝を始めたいと思います。墨より黒き心なれどを賛美いたします。
ラララララララララ墨よりも黒き心なれど雪よりも白く現れたり君のもとに行きし時に重荷はすべてされり今はまだイエスを信じ喜び限りなし。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの皆が崇められ御心がなされますように。今日も御霊様が私たちのうちに御言葉を思い起こさせてくださり、またやがて起こることを示してくださいますようにお願いします。今日も主の御心に従って歩みますように、イエス様の御名によってお願いいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書の箇所を読んでまいりましょう。今日はルカの福音書の10章25節から37節、ルカの福音書の10章25節から37節の箇所です。それではお読みいたします。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか？イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコに下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油と、ブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はでなり2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に哀れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。アーメン。それでは今日の箇所をまとめていきたいと思います。イエス様は永遠の命を得る方法を尋ねた律法学者に、聖書に示された通り、神を愛し、隣人を愛することを教えられました。また、例え話を通して、真の隣人の愛とはどのようなものかを教えられました。はい、それではここからまず主の御声を聞いていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。私は27節に目が止まりました。永遠の命を得るその道、それは神様を愛すること、そして隣人を愛することであるという、そのような原点について改めて教えられました。 またその後、祭司やレビ人たちが通り過ぎてしまったこと、まあ、彼らのいろいろな宗教的なことを行うために隣人を通り過ぎてしまったという箇所も目に留まったようです。それでは他の方お願いします。
はい、私は特に28節と37節、それを実行しなさい、また言って同じようにしなさいとイエス様が語られていることが心に留まりました。御言葉を読んで理解するだけではなくて、それを一つ一つ実行していくことこそが永遠の命を受け継ぐために大事であるということが語られています。以上です。
はい、私は33節から36節に目が止まりました。ここから愛とは何かということを目想しましたけれども、愛は口先で言うことやまた考えるだけのことではなくて、愛は実際的なものであり行動を取ることであると、困った人に実際の助け手を与えることであるということを思わされました。です。
はい、それでは続けて神様がどういう方であるか、またそこに約束や教え、戒め、罪などが示される罪などが何か見ていきたいと思います。それでは分かち合っていきたいと思います。私が教えられたことは26節、律法には何と書いてありますかということで、この律法の秘訣というのが、神を愛し隣人を愛することである、これを実行することであるということを改めて教わりました。私たちがいろいろなことを今やるんですけれども、それらの結論がこの神を愛し隣人を愛することにつながっているかということを改めて考えさせました。またイエス様がここで祭司やレビ人という人たちを物語に登場させてきたということをすごく心に留まりました。かえってそれが行えない形だけになってしまうということがあり得るということを私たちに教えているなということを思いました。以上です。
私は隣人が誰であるのかということを目想していました。この29節でこのイエス様に問いかけた人が、自分が正しいことを示そうとしてイエスに隣人が誰かを尋ねたというところから、この人は本当に自分の周りにいる人や自分の近くにいる人たちに善を施していたということを誇っているのではないかと思われるんですけれども、イエス様が最後に36節で言われているのが、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかというところを、ね、このイエス様のおっしゃっている愛するべき隣人というのが、本当にこう自分の顔や名前が思い浮かぶような人のことではなくて、福音を必要としている、主の救いを必要としている全ての人を指している、この本当に神の愛のことを語っておられるんだということを今日は語りました。以上です。
私はイエス様については全体また26、28、30から37節のところでしたけど、 イエス様は御言葉を悟らせてくださり、また私たちに正しい適応へ導いてくださるお方です。ここで質問を投げかけながら悟りを与えようとしておられる姿が印象的でした。また、例え話を通して深く分かりやすく教えてくださることがとても印象的でした。また、20節命令、それを実行しなさいと主が命じられましたけれども、行いのない信仰は死んだものだと聖書に書いてあるように、神様を愛することも、隣人を愛することも、行いが伴わなければならない。それは実践であるということを教えられました。また最後に33から35節、模範と教訓ですけれども、困った人を無視しないで、実際に自分の犠牲を払って帰り見ること、このサマリアの人の模範を見ることを言っていました。自分の時間と道具と、またお金を使って困った人を助けることが本当の愛であるということを示されましたです。
はい、それでは適用の時間に入っていきましょう。自分の実生活に適用していくためにいきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は、今日の箇所を通してまだ適用、具体的な適用には至っておりませんが、この自分自身の行いの結果がこのような愛になっているかということを、思わされました。いろいろなことをやるんですけれども、それがこの祭司やレビ人たちのように、なっていないかということを改めて考えさせられました。憐れみを実行するということと、どのようにつながったらいいのか、から祈っていきたいと思いました。以上です。
はい、私は黙想していて、この途絶え人を全て主を必要としている人々を本当に愛していく愛というのが、やはり自分の力では決して持つことができないものであるということを、そうしていました。祈っていて、もう本当にこう祈らなきゃいけない、もっともっと祈らなければならないということを今日は語られています。時間を整列して、今日も何をするより前に落ち着いて主の前に静まり祈る時間を持っていきたいと思います。以上です。
最近すごく会わなくて一緒にいるとなんかイライラしてくる、そういう人がいるんですけども、結構自分自身も苦しんでいて、どうしてそんなにイライラするんだろうということはあります。しかし今日の聖書箇所を読んで、自分は愛がないものだということを教えていただいて、これもイエス様がこの御言葉の教師を悟らせてくださったように、私にも御言葉を通して今触れてくださっているんだなということを思わされて、主に感謝しています。自分を悔い改めて本当に愛のものとなることができるように主に祈り続けていきたいと思ったのと、そして適用と実践として、その方が実際の助けを必要としているものがあるんですけど、それをするには私が相当の自分なりの相当の犠牲を払わないといけないんですけども、今日は御言葉を握ってその方のために時間を作って助けを与えようと思いました。以上です。
はい、それでは一言お願いいたします。 愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの御言葉に聞き、そして私たちが実行するものとなれますように、イエス様は豊かにお働きください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。それではまた良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。